あなた方が神の御心に沿って歩むように、神の御心に沿って生きていくように、パウロは一人一人にそう呼びかけています。そして御言葉を持って教会の人々を励まし、慰め、強く進めております。それはイエス・キリストへの信仰に生きる私たちすべてが一人残らず神の国とその栄光に預かるためであります。ただこのことだけを願って、パウロ、またパウロたちは日夜神の福音を述べ伝えていきました。この私たちのこの日本語の聖書には、神の御心に沿ってと、神の御心とあります。しかし聖書の原文はもっとストレートにこう言っています。神にふさわしく歩みなさい、神にふさわしくというのです。パウロたちはどんな時にも神を恐れ敬って歩みました。あるいは人々から後ろ指を刺されることがないように、これはおそらく信仰的にも常識的にも人々から非難されることのないよう、教会の者たちに、あるいは世の人々に誠実に接していきました。神にふさわしく生きるとはどういうことか、身をもって示そうとしたのであります。パウロたち伝道者は救いの言葉、神の言葉を伝えるため、あらゆる労苦と骨折りを惜しみませんでした。しかもそのことを決して恩着せがましく言ったり、教会の人々にさまざまな負担を負わせようともしませんでした。教会に連なる信徒たちをまるで我が子のように慈しみ愛し、昼も夜も犠牲をいといません。ある時には子供を抱きしめ優しく育てる母親のように、またある時には子供を厳しく戒め愛を持って鍛えていく、そういう父親のように教会を愛し教会に仕えてきました。けれどもそのように文字通り心血注いでテサロニケの教会を開拓し建てていったパウロたち、その教会のことをパウロたちは決して自分の持ち物のように思ったりは決してしていません。教会とそこに集められた人々を神に、キリストに捧げよう、一般の会社で裸一貫から事業を起こして、これが私の愛する我が子会社だではなくて、神とキリストに教会を捧げる、これがパウロたち伝道者を貫いていた信仰でありました。なぜなら教会は我々人間の持ち物財産ではないからです。教会の主は主なる神でありイエス・キリストだけであります。確かにパウロたちが犠牲を払って目に見える教会を建てていたかもしれません。建物にしろ組織にしろ人数にしろ、しかしパウロたちがそう思っていないんです。神が自分たちの手を通して働いてくださった、でなければキリストの教会がこの世に立つはずがない、これがパウロたち伝道者の初代教会の確信であります。そしてこの信仰は今もこれからも変わることがありません。変わってはならないんです。教会は伝道者牧師の持ち物ではないし、信徒たちのものでもないのです。教会も私たち一人一人もイエス・キリストのものとされた、そういう存在であります。だからこそ私たちは喜び、祈り、感謝の歌声を今日も神に捧げているのです。では教会とはどういう存在でしょうか。 罪に陥り罪に支配されたこの世界から神がキリストを通して私たちをご自分のもとへと呼び返してくださいました。キリストが十字架でご自分の命を捨てて、それと引き換えに罪の支配から我々をもぎ取ってきた、そうして建ててくださったのが教会であります。パウロたち伝道者はその神の働きに仕える者たちにすぎません。キリストを礎とし頭として、聖霊である神がキリストの教会を打ち立ててくださいました。罪の世界のただ中に神の国のいわば出張所として聖霊が建てたもの、それが教会です。教会はキリストのものである、キリストの体なのです。それ以外のものになることはできませんし、それ以外のものになろうとしてはならないのです。ですからこのキリストのものである教会に連なることを許された私たちこそキリストのものであります。教会の建物がそうである以上、教会は神のによって呼び集められた私たち信仰者の群れのことを言うのですから、私たちこそ罪の世から贖い出された神の子供たち、神のものなのです。今は世界中で神のものとなっているのは教会だけかもしれません。私たちだけかもしれません。まだまだ神をキリストを心から信じる人々が少ないからです。しかし教会から始まって、私たちから始まって、やがてこの世界も世の終わりには神のものへと取り戻されていきます。キリストが今もその御業を行っておられるのです。私たちもこの世界も世の終わりには罪から完全に自由にされます。神のものへと帰っていくのです。この救いの神の歴史御業の中を教会はいわば先頭を切って歩いている、走っているということかもしれません。そしてこの神の救いの御業には必ず目標があります。ゴールがあります。それが神ご自身の御国、神の国であり、神の栄光に私たちが預かることであります。これこそが私たちのただ一つの望みであり、父なる神様が私たちに望んでおられることでもあるのです。神の御心に沿って歩む、神にふさわしく生きるとはどういうことを言うのでしょうか。今日の手紙の今日読まれた前半でパウロは言葉を尽くして言っています。繰り返しています。自分たちは神の福音を一人でも多くの人々に伝えるために昼も夜も休みなく働いてきた、どんな時も神を恐れ敬うことを忘れず、どんな相手にも誠を尽くした、人から後ろ指を刺されるようなことはしてこなかった。パウロはいわば自信を持ってそう言い切っております。自分たちがどれほど犠牲を払ってきたか、見返りを求めず、あなた方が救われるために我が身を捧げ我が身を顧みず歩んできた、そしてそういう私たちの歩みをあなた方は見てきたはずだ、私たちのどこにも偽りがないということをテサロニケの信徒のあなた方はその目で見て知っているはずだ、あなた方はそのことの証人だ、そこまでパウロは言い切るのです。ところがそのパウロがすぐあとこうも言っているんです。このすべてのことは神様も明かしてくださいます。神様こそすべての証をしてくださる証人だ。実はここが大事です。もしパウロがこの一言を忘れて、私は一生懸命やってきた、あなた方はそのことの証人だ、そこでもし終わっていたならば、おそらくパウロのそういう手紙が聖書に収められることはなかったんではないかと私は思います。 極端な言い方かもしれませんが、そうだと思うんです。しかしパウロはきちんと、神様こそ私たちの全てをご覧になっている、全てをご存知なる神様こそ誠の証人だと言いました。自信たっぷりに自らを誇っているかのようにすら読める文章かもしれませんが、しかしパウロは、私たちは後ろ指を刺されていることをしてきたつもりはない、でも神の前に立つときに、私たちの歩みにはなお多くの過ちがある、信仰にも欠けがあったに違いない。実はそのことをパウロは言外に言おうとしているんです。で、そのことはパウロの他の手紙を見れば言葉となって現れてきます。人として、信仰者として、牧師として、すべきこと、できることは全てやりきった、それがパウロの正直な思いなのです。でもそうであったとしても、それが何だろう、神の前では、救い主イエス・キリストの前では、私たちの信仰や歩みは一体どうだったのか、神の目にどう映るのか、神の前に恐れひれ伏す姿がここに込められています。全てをご存知である神の前、パウロはひれ伏すことを忘れません。どれだけ神様にふさわしく歩んでこれたか、本当のことを知っているのは神様だけだからです。このキリスト教の2000年に及ぶ歴史の中で、イエス・キリストを別にすればパウロほどの信仰者、伝道者はいないと言い切ってよいと思います。今も世界中のクリスチャン、牧師たちにとってパウロこそがまさに人として、信仰者として習うべき模範なのです。まるでパウロは我々にとって完全無欠な信仰者、無敵なクリスチャンのようにすら思います。ほとんどの牧師たちは、私も含めて、ほとんどの伝道者はパウロと比べたとき、自分たちが全くその域に達していないということを負い目に感じ、教会に対しても神の前でも申し訳なく思っています。ほとんどの伝道者、牧師はそうだと思うんです。ところがそのパウロが別の手紙で自分のことをこんな風に言っています。キリストのあまりの素晴らしさに、私がこれまでしてきたことを、歩んできたことを、私が誇りとしてきたことは全て塵やくたに過ぎない。神の前で、キリストの前では私はゴミのような存在だと告白します。これはかつての罪も含めてでしょうけど、そう言います。かつてキリストを憎み、教会を迫害してきた自分は、使徒たちの中で最も小さいものに過ぎません。使徒と呼ばれる値打ちは私にはないとも言っています。あるいは、私はすでに完全なものになっているわけではありません。ただ何とかして捉えようと努めているだけです。なぜなら私はもうすでにイエス・キリストに捉えられてしまったからです。神にふさわしく生きるとはどういうことでしょうか。それはまさに今共に耳にしたこういうパウロの姿に違いないのです。もちろん人として、信仰者として、神の恵みに応え、ありったけの最善を尽くすんです。でもだからといって、それで私たちは神の前に義とされるわけではありません。これもパウロが手紙の中で繰り返し述べていることです。私たちが一生懸命やる、しかしそれで我々が信仰が認められ救われるわけではない、許されるわけではありません。私たちをキリストへの信仰のゆえ良しとしてくださるのは神様だけです。私たちが罪の中にいたとき、すでに一人子イエス・キリストを神は十字架の上にお捧げくださっていたんです。だから私たちは、人によく思われたいとか認められたいとか そうした思いからもこの神によって自由にしていただけるのです。パウロ自身がこのことを知っていたと思います。どれだけ教会のためにキリストのために自分を犠牲にしたとしても、キリストが私たちのために払ってくださった苦しみ犠牲に比べるならば私など取るに足りない、パウロはそう確信し、そのことを思い知っていたはずです。キリストを述べ伝え、キリストの教会を御言葉によって立て上げていくために、どれほど生みの苦しみを私が味わったとしても、キリストは罪のないご自身の命を捨て、私たちを罪から取り戻し、教会をあがない取ってくださいました。キリストが私たちのためにしてくださった犠牲、苦しみこそが私たちと教会を今のようにしてくださったのです。私たちが今あるのはこの神の恵み以外の何物でもありません。この紛れもない事実、神の恵みの事実を受け入れること、全ての証人であられる神の前で救い主キリストにひれ伏す者たちこそが誠に神にふさわしい者たちに違いない、そう思うのです。そのような教会、そのような自分を追い求めていきたい、それが神が我々に望んでおられることであります。キリストを別にすればと先ほど申しました。しかしイエス・キリストこそが我々の信仰の創始者であり完成者であります。罪の斜めから私たちを救い清め、神の国と栄光を受け継ぐにふさわしいもの、神に似た聖なるものへと私たちを作り変えてくださるのはこの方だけです。また今も罪につまずき神にふさわしくなどない、そういう私たちも父親のように母親のようにこよなく愛し受け入れてくださるのもイエス・キリストだけです。このイエス・キリストが世の終わりに私たちと教会を完成へと導いてくださいます。だから私たちは神の御国をキリストと共にいるなら受け継ぐことができるのです。すでにキリストを信じた私たちは神の子供とされています。神の子供であれば私たちは御国の相続人です。この地上にある限りキリストと共に苦しむことも恵みとして与えられています。しかし世の終わりが来たなら必ず受け継ぎます。キリストと一緒に神の国と永遠の祝福が私たちのものとなる。私たちが名実ともに神のものとされるのであります。あのパウロを捕らえ、パウロをこのような信仰者へと変えたキリストが今私たちのことも捕らえてくださっています。私たちもまたイエス・キリストに捕らえられた者たちです。罪人から神の子供へと作り変えられる道を我々はもうすでに歩み始めています。この道は神が開いてくださり私たちを導き入れてくださいました。私は道であり真理であり命である、救い主イエス・キリスト、この道に間違いはありません。お祈りをいたします。天の父なる神、皆をあがめて感謝を捧げます。今朝もこうして多くの兄弟姉妹方と共に礼拝堂に集い、あなたの御声を聞くことが許されました。皆で共にあなたを礼拝することができた幸いを感謝いたします。どうか今この時ご自宅で御言葉と祈りを持って礼拝を捧げている方々と共に、どうぞキリストの胸としてあなたが私たちを一つにしてください。体と体は離れていても私たちの心信仰は主にあって一つであり、キリストにとってかけがえのない御体の一部であります。 そのようにキリストのものとされて今この時を迎えて恵みを感謝いたします。この世はなお困難を味わっていますけれども、どうぞその世界中が共に味わう一つの困難の中に、ただ一人の救い主イエス・キリストがいますことを信じさせてください。社会中の人々が嘆き叫び祈りの声を上げています。その祈りと叫びをどうぞあなたがお聞きくださり、すべての人々に必要な助けと癒しと慰めと心身の休息をお与えください。そしてあなたが聞いてくださった祈りに導かれて、どうぞすべての人々がイエス・キリストのもとに、キリストの教会へと導かれていきますように、世界の救いのために取りなし祈る私たちとならしめてください。神の恵みと祝福がこの時いよいよこの世界に、すべての教会に豊かに注がれますよう、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。